スピードのある人になる30の方法。その1、スピードのある人が成功する。スピードは全てにおいて重要な成功ポイントです。スピードがあるか否かが人生でうまくいくかどうかを分ける分岐点といっても過言ではありません。コンピューターでも処理の速いパソコンの方がたくさんの仕事をこなせます。人間もスピードがある人の方がたくさんの仕事をこなせ、結果としてチャンスをつかめます。仕事ではスピードのある人が早く出世します。早く仕事ができる方がこなせる仕事の量も増えるため早く成長ができ有利になります。あの人は仕事が早いねと言われれば早く評価されることでしょう。人間関係でもスピードはもちろん大切です。例えば出した手紙の返事が早く返ってくれば印象も良くなりますね。どっちがいいと尋ねてどうしようかな、どっちがいいかな迷うな、といつまでも迷っているとイライラします。どっちでもいいから早くしてよと思います。当然恋愛でもスピードは重要です。気になる人から電話番号を教えるねと言われあなたならもらった電話番号にいつ電話をしますか。もらったその日のうちに電話をする人がチャンスをつかむ人です。ありがとう。今度電話するねという返事をして時間を置いては不思議といつまでも連絡することはありません。熱が冷めてしまいます。せっかく好意を持って電話番号を教えてくれたのだからあなたはその通りに早く答えた方がいいのです。早く答えた方が早く恋愛が成立します。スピードはチャンスをつかむ力になります。成功している人はみんなスピード人間です。速さが成功する力に変わるのです。あなたは今まで人生マイペースでゆっくりでいいよと思っていたのではないでしょうか。今日からその意識を卒業しましょう。今からスピードを意識しようと変えましょう。その瞬間からあなたの運勢はアップして全てが上向きになります。スピード人間になる。スピードのある人になる30の方法。その2、運勢アップはスピードを意識するだけでいい。運が良くなりたいです。どうしたらいいですか。運が良くなりたいとはいえ相手によって事情は様々ですからアドバイスも様々です。しかしどんな人にも共通する運勢アップのポイントがあります。それがスピードです。私は運勢アップを願う人にはいつもスピードアップを意識すれば運が良くなりますよというシンプルなアドバイスをします。スピードを意識するだけで必ず運勢はアップします。決断が早いと展開が早くなり、返事が早いと意思疎通も早くなり、チャンスをつかみやすくなります。それが運勢が良くなるということです。神様に祈ってばかりいるより実際に自分の行動を早くするだけで簡単に運勢が良くなります。スピードには運を上げる力があります。早ければ早いほどいいのです。手を合わせて祈るのではなく足を動かして行動するものなのです。運は生ものです。ゆっくりしていると賞味期限が切れてしまい美味しくなくなります。握り寿司のように出てきた瞬間に食べるようなスピードがあった方がより新鮮であり美味しいのです。運勢アップはスピードで実現する。スピードのある人になる30の方法。その3、運が悪い人は決まって遅い。ここだけの話ですがあなたにこっそり教えます。運が悪い人は決まって遅いことが特徴です。なぜ遅いのかというと遅いことがいいことだと勘違いしているからです。ゆっくりすれば熟慮しているように思え慎重になっているかのような感じがします。真面目な印象も出てきます。慎重派の人は好き好んでゆっくりになりうまくいかないのです。うまくいかない現実を見てこう思います。自分の熟慮が足りなかったんだ。もっと慎重にゆっくり考えればよかった。ただでさえ遅いのにまだ早いと思っています。早いから失敗したのだと勘違いしてもっと熟慮と慎重を繰り返しさらに遅さが増します。遅くなればさらに失敗は逃げてしまいます。もっと失敗しやすい体質へと変わるのです。もう少し具体的に例を挙げましょう。遅い人は次のようなパターンで運を逃してしまいます。まずメールです。メールをもらってもご自殺時の内容に慎重に内容を考えてから返事しようと思います。しかしメールを出した側はなかなか返事が返ってこないことにイライラして残念に感じています。多少のご自殺時があってもいいから早く返事をした方がいいのです。この人にメールを出してもなかなか返事が返ってこないと思われメールをもらえなくなり友人も遠ざかってしまいます。遠ざかった理由をメールの内容がいけなかったんだと思い次からもっと丁寧に考えてからメールを書こうとしています。次に仕事です。仕事を任された時絶対に失敗しないようにと慎重になります。しかしお願いした側からすれば終わるまでに時間がかかっているとまだできないのかとイライラします。仕事が遅いと業務に支障が出るためだんだん仕事をお願いされることがなくなります。仕事が振られなくなった理由を仕事の出来が悪かったんだと思い次からもっと丁寧で完璧に仕事をしようとしています。下手でもいいからまずさっと仕事を終わらせることが必要です。最後に恋愛です。好きな人がいてもなかなか告白しません。もっと相手のことを知ってから。慎重派の人は決断までに時間がかかり行動しようとする前に日が暮れます。もたもたしているうちに相手は他の人と付き合い始めます。自分がチャンスを逃した理由を自分に魅力がないからと思っています。そうではなくてただ決断も行動も遅かったからです。悲しいかな。うまくいかない人は自分が遅いことが原因ということに気づいていないのです。むしろ自分はまだ早すぎるとさえ勘違いしています。早すぎる決断だから失敗したんだと思いさらに遅くなりさらに運もチャンスも逃げていきます。遅いことを熟慮慎重と勘違いしないようにする。スピードのある人になる30の方法。その4、迷ったらどちらでもいいということ。どっちにしようかな迷うな。こうした経験は毎日のようにある当たり前の出来事ですよね。よくある経験だけに迷うことに慣れてしまっている私たちです。しかしこの迷っている時間が積み重なれば大きな時間ロスにつながります。意外とこの時間ロスの方がチャンスを逃している場合があるのです。 A と B の商品を迷って時間をかけているといざ購入しようと決断した時たった今売り切れましたということになりかねません。もたもたしているとチャンスはあっという間に逃げてしまいます。結論から言えば迷っているということはどちらでも良いということです。どちらも大差がないから迷っているのです。どちらでもいいということです。早く決めて早く行動して早く結果を出すことの方がはるかに大切です。この事実に早く気づきスピード人間に生まれ変わる人が成功をつかみ取ります。迷った時には直感で決めるのがいい。本でも買い物でもレストランのメニューでも迷い始めたらどれも大差はないと考えればいいことです。どちらでもいいのですぐ決めるのが一番。最初に目に飛び込んで気になる興味があると思ったものを直感で決めてしまいましょう。考えているよりすぐ行動する方がチャンスをつかみ取れるのです。迷ったらどちらでもいいからすぐ決断する。スピードのある人になる30の方法。その後、ゆっくりイコール安定ではない。スピードイコール安定である。世間ではゆっくりイコール安定というイメージがあります。丁寧さがあり力強く安定を連想させます。しかし頭で考えるだけの世界です。現実ではゆっくりであるほど不安定になります。ゆっくりすれば安定するのは妄想です。あなたが自転車に乗っている時を思い出しましょう。時速1キロというゆっくりしたスピードで進むとどうなるでしょうか。グラグラ不安定になり今にも横に倒れそうになりますね。自転車を漕ぐためにゆっくりであるほど力と注意と集中が必要です。対して前へも進んでいないうちから疲れます。遅ければ遅いほど不安定になります。ある程度のスピードがなければ安定しないのです。安定をさせるためにはスピードを作ることです。スピードこそ安定です。自転車がそうであるようにある程度のスピードがあって初めて安定します。安定した企業には必ずスピードがあります。学校の成績が優秀な人も必ずスピードを持って勉強しています。自動車もスピードのある車ほど高価です。スピードがあれば雑になるというイメージがありますが実際は逆なのです。速ければ速いほど安定して立つことができるようになります。スピードイコール安定が本当の現実なのです。安定させるためにスピードを出す。スピードのある人になる30の方法。その6、ある程度のスピードがあると疲れにくくなる。疲れやすいから仕事がはかどらないんです。疲れやすいからなかなか勉強が進まない。こうした言葉にドキッとしたあなたに朗報です。 疲れやすい体質の本当の原因を教えましょう。失礼ですが、疲れやすい性格はもしやゆっくりだからではありませんか。疲れやすい人には意図的にゆっくりする習慣が見られます。疲れやすい人は決まってゆっくりオプションに行動しています。もちろんゆっくりすることにはメリットがあるのも確かです。時間をかけて慎重になることで丁寧で間違いのない仕事がこなせることでしょう。しかしここに注意があります。ゆっくりであること本当は疲れやすくなる法則があることです。信じられないなら本当かどうか実際に試してみましょう。今すぐ席を立ってください。何をするのかというとゆっくりしたスピードで歩くだけです。今すぐこの文章を読むのを止めていいですから実際に自分の体でどう感じるか試してみましょう。たった1歩に3秒くらい時間をかけてゆっくり前へ進みます。カタツムリのようにゆっくり歩いている時の自分の疲れ具合を感じましょう。1分続けるだけでおそらく大きな疲れを感じるはずです。どんなに体力があっても疲れやすくなるはずです。それでいてほとんど前へと進んでいません。性別、若さ、体質は関係ありません。スピードの問題です。では次に早歩きのペースで歩いてみましょう。疲れにくい上にスムーズに前へと進みます。本当はスピードがあった方が早く前へと進めるだけでなく疲れにくくなるのです。ゆっくりだから疲れないわけではありません。疲れるからゆっくりではなくゆっくりだから疲れるのです。スピードさえあれば疲れにくくなるのです。ある程度のスピードは疲れにくい習慣なのです。疲れないためにスピードを出す。スピードのある人になる30の方法。その7。人生を2倍楽しむために迷ったら両方選ぼう。あなたがレストランで行った時のことです。メニューを選んでいる際にこういうことを思ったことはありませんか。 A 料理も食べたい。でも B 料理も食べたい。判断に迷う時がありますね。あなたならどうしていますか。謙虚にどちらか一方を選んでいたのではないでしょうか。おや、ちょっと待ってください。一回で一つしか選んではいけないというルールはありません。もっと贅沢に生きていいのです。両方選べばいいのです。両方選べば一度に二度の経験を味わえます。私たちはいつの間にか一つしか選んではいけないという先入観があります。しかし一つしか選んではいけないというルールはありません。スピード人間は迷った時にどうするのかというと両方を選んでしまいます。両方を選ぶという習慣は経験を2倍に増やす習慣です。贅沢と思わないでください。贅沢ではなく賢いのです。むしろ一度に一つずつ真面目に選んでいる方がはるかに時間がもったいないのです。贅沢と思っていると時間はどんどん過ぎていき、それこそまさにチャンスを逃してしまうということです。迷った時は両方を選ぶというチャンスなのです。経験はたくさんすればするほど人生が輝きます。人生を2倍楽しむために迷った時には両方を選ぶという習慣が大切なのです。一度に両方を選ぶと経験が2倍に増えます。話のネタも2倍に増えます。美味しさも2倍楽しめます。こんなに贅沢に生きていいのかと思いますが生きていいのです。たった一度しかない人生を一度に2つも3つも同時に選んでしまうのです。迷った時には両方を選ぶ。スピードのある人になる30の方法。その8。スピードがあれば自動的に買ってしまう。じゃんけんぽん。あいこでしょ。あなたもご存知のじゃんけんです。勝敗は運任せと思われがちですが、実は絶対に勝つ方法があります。じゃんけんと言い終わる前に自分から先に出してしまうのです。相手は後出しになり、こちらが自動的に買ってしまいます。少し力が抜けましたか。じゃんけんを例に出しましたが、人生においても同じです。早く行動した人が自動的に買ってしまいます。しかし私たちは相手も自分も同時にスタートしなければならない先入観があります。もちろんテストや試合のようなフェアなやり取りではスタートを同時にしなければなりませんが、ごく限られたケースです。人生におけるほとんどのチャンスにスタートの時期は関係ありません。早く行動した人から自動的に買ってしまいます。私が中学1年生の頃に数学で成績がいつもトップの友人がいました。仲の良かった友人で彼のことをよく知っているつもりでしたが、彼の数学は群を抜いてトップでした。登下校では私と同じ道を歩いて帰り、一緒に話をしながら帰ります。しかし普段の彼を知っていましたが、なぜ成績が良くなるのかわかりませんでした。そんなある日、なぜそんなに成績がいいのと尋ねてみたことがあります。単純な答えが返ってきました。中学生になる前に塾で勉強していたから。なんと彼は中学1年で習う数学の勉強を小学6年生の時から塾で習っていたのです。それだけのことです。それだけでいいのです。早く始めただけにもちろん有利です。学校で習う前のことまで知っています。これではさすがに叶わないよと学力の差を実感しました。確かに勉強を早く始めてはいけないというルールはありません。中学生の勉強を小学生の頃から始めてもいいのです。早く行動した人が自動的に買ってしまい、普通に行動した人の方が後出しとなり負けてしまうのです。開始時期が早ければ自動的に買ってしまうのが人生の法則です。先出しすればいいのです。あなたが先出しすれば相手はどうしても後出しになり自動的に買ってしまいます。やりたいことがあれば今すぐ始めればいいのです。スピードを持って早く始めれば始めるほど他の人より有利になります。先出しする。スピードのある人になる30の方法。その9。一流になるための第一歩はまずスピードから。アスリート、ミュージシャン、作家、経営者など一流と呼ばれる人には共通して質があります。高い質があるため素晴らしい業績、功績、仕事ができます。しかしそんな質はどう出来上がるのかというと量からです。極めて膨大な量を経験しています。たくさんの量をこなすうちに質へと転化します。あなたも経験したことがある慣れもその一種です。たくさんの数を経験すれば慣れてしまい早くうまくできるようになります。ではそんなたくさんの量をどう処理するかというとスピードです。スピードがないとたくさんの量をこなすことができません。故に一流と呼ばれる人には必ずスピードがあります。一にも二にもスピードなのです。スピード、量、質、一流。これが一流になるための道のりです。一流になるためにまず何から始めればいいのかというとスピードを出すことから始めるのです。スピードが量へと変わり、量が質へと変わり、質が一流の階段となります。一流になるための第一歩はまずスピードからです。一流になるためにスピードを出す。スピードのある人になる30の方法。その10。決断できないのは脳が衰えている証拠。私たちが普段通っている道に決断は不要です。学校までの通学路にどの道を通ろうかなと考えませんね。会社までの通勤にスーツは何を着てどの電車でどの道でとは考えません。どんなに朝が眠くてぼっとしても不思議と勝手に体が動いてできてしまいます。いつもと同じようにすればいい。そう思っているからできるのです。頭を動かさなくても体が勝手に動きます。いつもと同じようにすればいいだけですから考える必要もなく決断する必要もありません。私たちはいつの間にか毎日同じことの繰り返しで生きています。同じことの繰り返しには思考も決断も必要ありません。どんどん脳は衰えるのです。体は動いていても脳は眠っている状態なのです。決断が必要なのはいつもと違ったことをするときです。新しいことを始めるためには決断する必要があります。いつもと違ったことをするときにやってみようと脳が動き始め活性化されます。決断できない人はいつも同じことばかりを繰り返しているからです。同じことばかり繰り返しているから脳は衰え、その証拠に決断力が失われています。脳を鍛えるためには決断することです。結果はどうであろうと自分から決断していつもとは違ったことをするのです。脳の筋トレです。どんどん決断する癖をつけましょう。決断しなければ何も始まりません。人生は決断の連続です。いつもと違ったことをして脳を活性化させる。スピードのある人になる30の方法。その11。困難を乗り越えるためには走って飛び越えればいい。雨上がりの朝、あなたが道を歩いていると目の前に水溜りがありました。小さな水溜りならその場で飛び越えてしまうでしょう。しかし大きな水溜りにもなるとその場で飛び越えるわけにはいきません。あなたならどうしますか。 スピードをつけて助走し、走り幅跳びのように飛び越えますよね。大きな水たまりは助走をつけて飛び越えればいいのです。問題なく前へと進めます。スピードを持って走ったとき、大きな困難も乗り越えられるのは水たまりだけの話ではありません。人生でも大きな困難が乗り越えられない理由はスピードがないことが原因です。大きな水たまりが助走なしに飛び越えられないように、大きな困難もスピードなしでは乗り越えられないのです。失敗する人はいつもペースが遅く、失敗しない人はいつもペースが速いものです。なぜかというと、助走があるかないかの違いだからです。普段からスピードのある人は常に助走をしている状態です。大きな困難がいつやってきても水たまりのように軽く飛び越えることができるのです。乗り越えられないのはスピードがないからです。スピードがないと助走がないため水たまりに落ちてびしょびしょになります。速ければ失敗しやすいというのは嘘です。本当は速ければ失敗しにくくなるのです。スピードこそ困難を乗り越えるためのポイントです。スピードなしに困難を乗り越えるというのはありえません。あなたが大きな水たまりを助走をつけて乗り越えるように大きな困難ほどスピードがあった方が乗り越えられるのです。スピードで困難を乗り越える。スピードのある人になる30の方法。その12。常識で考えるとスピードは出ない。非常識で考えるからスピードが出る。常識の範囲内で考えているとスピードが出せません。当たり前という先入観に縛られ思い切った発想や行動ができなくなります。しかし本当は常識という壁は合ってないようなものです。触ることもぶつかることもできません。自分がそこにあると思い込んでいるだけです。蜃気楼のようにあるように見えても実はないのです。スピードとは誰も考えないような非常識で考えるときに出るものです。非常識で考えるときに先入観がなくなり思い切ったスピードが出るようになります。本来先入観が合ってないのですから障害もぶつかりそうでずっと幽霊のようにすり抜けてしまうのです。私はいつも本を書くときには非常識で考えるようにしています。例えば常識で考えると明るい性格は人に好かれると考えるところです。しかし思い切って非常識に考えてしまい暗い性格が人に好かれると考えます。誰もそんなことを考えません。しかしあえて非常識に書くのです。すると書けるものなのです。暗い人には暗いからこそいい部分があり非常識に書くと新しい視点から見ることができるようになります。非常識に考えていると自分でも驚くような文章ができることがあります。私が本を書く発想はいつも非常識からです。世間には常識や先入観がありますが自分から破ります。今ある常識を180度ひっくり返して書いてみるとそれも正解になります。100円玉の表が使えるなら裏側も使えるはずです。オセロの表が使えるなら裏も使えるのです。オセロのようにどんどんひっくり返しているという状態です。今ある常識をひっくり返して非常識に考えると新しい発想が生まれそれも常識になります。すると非常識であるだけに他の人が書いていないような内容を書くことができるようになります。みんな常識を守りすぎて硬い文章になっています。当たり前すぎるのです。常識を破ってはいけないというルールに忠実になりすぎています。しかし常識を破っても私のように書けるのです。先ほども言いましたが常識は合ってないようなものです。自分がそこにあると思い込んでいるだけです。思い切って非常識に行動するとすり抜けてしまい本当はなかったと気づきます。当たり前とそんなことをしてはいけないという常識の板挟みになっていませんか。挟まれるから動きにくくなりスピードが出ないのです。当たり前とそんなことをしてはいけない常識を破ったときに自由な手に入りスピードを出して進むことができるのです。非常識に生きる。スピードのある人になる30の方法。その13。仕事のスピードとは処理速度だけを言うのではない。前倒しにすることもスピードの一つ。仕事のスピードと聞くと処理速度をイメージする人が多いのではないでしょうか。例えば素早く資料を作成したり迅速に考えて判断したり効率よく仕事を進めたりです。確かにテキパキ仕事を進めていく様子は仕事のスピードが速いと言えるでしょう。パソコンは CPU の性能が高くとサクサク動作するように仕事も処理速度が速いとサクサク進みます。しかし仕事のスピードとは処理速度のことだけを言うのではありません。前倒しにすることもスピードの一つです。その仕事は前倒しにできないか。大きな仕事である必要はありません。ちょっとした作業や小さなタスクでいいのです。現在予定されている仕事を少しでもいいので前倒しにできないか考えてみてください。前倒しができればスケジュールが前倒しになって仕事の完了も早くなります。例えば明日の朝印刷するつもりの書類があるなら今日中に印刷します。半日ほど仕事を前倒しするだけのことです。印刷するだけなので大したことではありませんが、これだけでスピードアップが実現します。今日終わらせればその分だけ仕事が前倒しになって完了が早くなります。明日送ろうと思っているメールがあるなら今日中に送れないか検討してみてください。簡単な連絡や報告といった内容であればすぐメールを送れるでしょう。今日中に送信を完了しておけばその分だけ仕事が前倒しになります。来週打ち合わせがあるなら今週に前倒しできないか検討してみてください。先方の都合があるため難しい場合もありますが、可能であれば日程の調整を行う価値はあります。少しでも早めに打ち合わせが終われば次のアクションにも取り掛かりやすくなり仕事の完了も早くなります。もちろん無理は禁物ですが、余裕があるならどんどん前倒しにすることです。小さな仕事に着目して可能な限り前倒ししていけばあなたの仕事はどんどんスピードアップします。1日でも1時間でもいいので前倒しにすることです。1分の前倒しにも価値があると考えてください。仕事の前倒しもスピードの一つです。可能な限り仕事を前倒しして仕事のスピードアップを図る。スピードのある人になる30の方法。その14。若者は若さをバネにスピード、年配は老いをバネにスピード。自分はもう若くないから。若い人なら体力も健康もありスピードは自由自在です。しかし年を取って老いのためにスピードを諦めてしまう人がいます。諦める必要はないのです。若者には確かに若さがありますが経験の蓄積がありません。年配者は長く生きているのですから経験の蓄積をバネにしてスピードに変えればいいのです。長く生きているからこそ経験もお金も人脈もあることでしょう。自分の欠点だけにとらわれる必要はないのです。今の状況の良い部分だけを抜き出して生かしてしまえばいいのです。できることだけに目を向けましょう。置いているからこそできることをバネに変えてしまえばいいのです。バネに変えたときスピードへと変わります。結婚をして子供もいるからできないと考えるのではありません。結婚をして子供もいるからできると考えるのです。今の状況すべてを良い方へ転換させることでバネになり力になりスピードへと変わります。もう若くないからは見えを気にした見え見えの言い訳なのです。老いをバネにスピードに変える。スピードのある人になる30の方法。その15。行動で一番時間がかかっているのは決断するまでの時間。人が行動するときに何に一番時間がかかっているのかというと決断するまでの時間です。私たちは行動し始めると早いのですが、決断するまでにとても時間をかけてしまいます。例えば海外旅行に行くときです。実際の旅行そのものより行くぞと決断するまでに時間がかかります。お金、スケジュール、人、場所、メリット、デメリットなどを真剣に考え頭の中で比べて考えるようになります。考えることがたくさんあるため時間がかかり、なかなか総合的な結論を出せないのです。この決断を早くすることで私たちの生活は大きく変わるものです。一番時間がかかっている決断するまでの時間を少しでも短縮させましょう。早く決断できれば自然と行動も早くなり人生も早く進むようになります。決断するまでの時間を短縮させる。スピードのある人になる30の方法。その16。早い決断ほどいい決断。決断は少しでも早くすることです。決断が早くなれば自然と行動も早くなります。決断を早くすれば間違いも起こりやすくなるよ。いえいえ、そうではありません。むしろ逆です。そもそも決断は早いほど正しくできるものなのです。早い決断は間違えることはありません。少しでも早く決断しようとすると直感力が働くからです。直感で決断したことは過去の膨大な経験の蓄積から湧き出ていることです。 その過去の経験からふと思いつく直感を頼りにした決断は頼りになります。過去何十年もの経験が一瞬の判断のために総動員されているのです。しかし、時間を置いてゆっくり考えようとすると、これができなくなります。いらないことまで考えてしまうようになるからです。お金、スケジュール、人、場所、メリット、デメリットを考え出して、せっかく初めにあった直感を打ち消してしまいます。早い決断ほど正しくなり、遅い決断ほど間違いやすくなります。頭で考える時間を与える間もなく、次々と決断した方が不思議と良い方向へ向かいます。自分の直感を信じて、早く決断、早く行動するスピードをつけましょう。決断のスピードアップをする。スピードのある人になる30の方法。その17。先にスケジュールを決めてしまおう。スケジュールが決まるからやる気も出てくる。先にスケジュールを思い切って考えてしまうことです。スケジュールがあると、それに向かって仕事や勉強を調整できるようになるだけでなく、やる気まで出てきます。小学生の夏休みを思い出しましょう。明日遊園地に行くという予定があれば、じゃあ明日の分の宿題を今日のうちに終わらせておこうと思いますね。実際にそうするはずです。やる気も出るはずです。その感覚でいいのです。先にスケジュールがあって後から調整するのです。スケジュールに多少無理があっても、そのスケジュールで問題なく進められるように片付けられることを片付けておきます。もしベストなスケジュールを先に考えると、なかなか決断できなくなります。あの日はダメ、この日はダメとしてばかりが続き、何も行動できなくなります。スケジュールはあえてわがままに決めてしまいます。後からそのスケジュールで間に合うように一生懸命になるのです。いい意味で焦るということです。人はスケジュールが最初にあると、そのスケジュールに合わせようと努力し始めます。やる気という炎が燃えるのです。来週テストがあるとわかれば勉強するぞというやる気も出てくるものです。まず予定があってこそです。予定がないと人間はやる気すら湧いてきません。予定があるからやる気が出て具体的に行動できるようになるのです。先にスケジュールを決めてしまう。スピードのある人になる30の方法。その18。嘘は真実に変えてしまおう。この仕事、できる。上司から仕事の依頼があったとき、あなたはこう思います。できるかもしれないし、できないかもしれないし。判断が難しい微妙な依頼がありますね。特に初めての仕事は何度もイメージが湧かず判断に迷います。しかし成長のためであれば迷うことはありません。できます。と言った方がいいのです。できないような不安があっても多少の嘘でできます。を言ってしまいましょう。できない部分はどうするのかというと、引き受けてから必死になって勉強するのです。嘘を真実に変えてしまえばいいのです。できるかもしれないし、できないかもしれないし、という曖昧な返事をしていると、上司はいい顔をしません。仕方ない。他の人にお願いする。せっかくのチャンスを逃してしまいます。チャンスは一度きりです。わずかなチャンスをつかむ人にはスピードがあります。スピードを生かすためには最初に嘘をついておき、後から真実に変えてしまえばいいのです。これだ。と思ったチャンスは最初につかんでおきます。必要かな、どうかな、と考えてからチャンスをつかむのではなく、つかんでから考えるのです。嘘をついてチャンスをつかんでから真実に変えてしまえばいいのです。スピード人間は嘘つきでありながら嘘を真実に変えます。できなくても後から勉強してできるようになれば嘘ではなくなります。嘘をついてチャンスをつかんでから真実に変えてしまう。スピードのある人になる30の方法。その19。睨み顔にならない。笑顔でスピードを出す。スピードを持って行動していると顔がだんだんしかめづらになります。行動に気が向いて顔まで気が向かなくなり、だんだん表情が硬くなります。表情が硬くなると周りから見てちょっと怖い雰囲気が出てしまいます。忘れてならないことは笑顔になってスピードを出すということです。硬い表情でスピードを出すと怒っているように見えますが、笑顔になってスピードを出すと楽しんでいるように見えます。笑顔はストレスを小さくさせる効果もあります。笑った顔で行動しているとスピードを出せば感じるであろうストレスもだんだん感じなくなるのです。笑っている表情がストレスを打ち消す効果があるからです。笑顔のスピード人間になる。スピードのある人になる30の方法。その20。面倒くさい丸暗記はスピード仕事術の要。私たちは小学生の時、掛け算の九九を覚えます。いちいち九九を計算して答えを弾き出すのでは時間がかかります。そこで計算して答えを出すのではなく丸暗記してしまいます。完全に暗記の作業です。小学生の低学年の時期に81通りのパターンを暗記するのは大変な作業です。しかしその暗記ができるからこそ割り算もできるようになります。その後数学の問題がレベルアップしても掛け算という暗記をしていたからこそ計算がスムーズになります。初めに面倒な暗記をしたからこそ掛け算で無駄な時間を使わなくて済みます。算数だけに限った話ではありません。理科の問題でも掛け算を使って問題を解くことがあります。社会の科目で生活費を計算するときも掛け算が必要です。低学年で経験した暗記は他の教科にも役立ちます。素早くできる計算術の根底には暗記の力があります。社会人でも仕事の早い人は頭の回転が早いのではありません。実は暗記に通っているからです。メモを取るのは確かに素晴らしい姿勢ですが、思い出すときにいつもメモ帳を見返すのでは時間がかかります。そこで仕事で必要な基本的な知識は前もって丸暗記しておきます。仕事の早い人は必ずどこかで膨大な暗記をしています。服のように用語も仕組みも丸暗記して仕事が詰まることのないようにします。丸暗記したときスピードが生まれます。瞬時に発言できたり、いちいちメモ帳を開く必要がなくなり、人の話を抵抗なく聞いたりできます。上司や同僚との会話もスムーズにでき、人間関係にもいい影響を及ぼすのです。基本的な知識はあらかじめ丸暗記しておく。スピードのある人になる30の方法。その21。一人行動の時こそスピードが出る。スピードは一人が一番です。一人でなければ実現できないと言っても過言ではありません。行動しやすくなり、決断しやすくなり、問題が解決しやすくなります。洋服を親に着させてもらうより、自分一人で着た方が手間がかからずすぐできます。誰かと相談してから決めるより、自分一人で決断した方が面倒がなくすぐ決めることができます。一人で漕ぐ自転車は早く前へ進みますが、二人が乗ると不安定になりスピードが出にくくなります。メンバーそれぞれのスケジュールがなかなか合わないため、ネタの打ち合わせができにくくなるからです。大勢の人が話し合って決めることを一人なら誰とも相談することなく即断即決ができます。スピードは一人で行動するときに出るものです。一人で行動する。スピードのある人になる30の方法。その22。ひらめくためにはスピードを出せばいい。私はたくさんの文章を短期間で書いています。一冊30項目を最短で2日、長くても1週間です。水口さんは書くのが早いのに面白い内容が次々とよく書けますねとよく言われます。もともとせっかちな性格なので早いのは生まれつきの性分です。もちろん早いですねと言われるのは嬉しいのですが、ちょっと違うなと思います。早く書くから結果として面白い内容の文章が書けているだけです。面白い文章は速さを意識すれば自然と書けてしまいます。もしゆっくり慎重に書いていればこれまでのような文章は書けなかったことでしょう。わかりやすく説明をさせていただくと、スピードを出すことによる火花を利用して文章を書いている状態です。レーシングカーはスピードを出していると摩擦により道路から火花が飛び散りますよね。文章も同じくスピードを出して書いていると摩擦によりひらめきという火花がパチパチ散り始めます。スピードを出すだけでいいのです。私はネタを用意せずにいきなり書き始めます。スピードを出してとにかく書いているとひらめきという火花が飛び散るようになるからです。レーシングカーがスピードを出せば出すほど火花が激しく散るように文章も書けば書くほどひらめきの火花が激しく散ります。スピードを出して書いていると散った火花、いわばひらめきを利用してさらに次の文章を書いています。次の文章をスピードを意識して書いているとさらなる火花がパチパチ散り、その瞬間に書いてしまいます。火花を次々とつなげてあっという間に一冊書き上げてしまうのです。ひらめいたその瞬間に書いてしまい、書いているとまたひらめき気づけば一冊書き終わっているのです。質の高さはスピードに比例します。 スピードがあるほど集中力が出て、重力、気力も同時に発揮できるようになるのです。その瞬間、周りが見えなくなり、同時に記憶がなくなります。時間は短くて構いませんから、その短時間だけはとても集中することがポイントです。私はただ集中して早く書いているから、結果として質の高い文章が書けるだけです。個人の能力ではありません。私はしばしばこれは私でなくても書けるなと思います。私でなくても他の人でもスピードさえあれば、ひらめきはいくらでも出ることでしょう。作家にとってスピードこそ命なのです。ひらめきはスピードを出すことで浮かぶものなのです。スピードを出してひらめく。スピードのある人になる30の方法。その23。全力でスピードを出すと記憶喪失になる。嘘のような本当の話を一つ告白します。あなたを笑わせようと思って書いているわけではないのですが、笑い話に聞こえることでしょう。私は本の書き終えた直後、何を書いたかあまり記憶がありません。本の書き終えた時、嬉しくなって構成の担当者に書き終えましたと電話で報告します。タイトルを聞かれた時、私はこう答えることがあります。何だったかな、忘れた。嘘のような話ですが、実はです。嬉しい感情は残っているのですが、内容があまりはっきり思い出せないのです。書き終えて自分で書いた文章を見直していると、そういえばこういうことを書いていたなと思い出します。ネタだから書いているのではありません。嘘のような本当の話です。あなたにも当てはまる例えを出せばわかりやすいことでしょう。学生時代50メートル走がありましたよね。一生懸命に全力で50メートルを走っている時の記憶はほとんどないはずです。全くないとは言いませんが、大変記憶が薄くなりますね。全力で一生懸命集中している時はほとんど記憶喪失に近い状態になります。走ることそのものに集中していると走っている時の記憶がなくなります。これと同じ状態なのです。一生懸命に全力で集中してスピードを出して執筆していると記憶がほとんどなくなります。書くことそのものに全ての気が集中して周りが見えなくなり、書いている時の記憶があまりないのです。書き終えてほっと一息ついて振り返った時にこんなこと書いていたんだと自分でも驚くのです。だから書き終えた直後何を書いたのか自分でもよく忘れています。私はこれでいいと思っています。自分が集中できている証拠だし、このくらいになるほど集中しているのだから満足しています。むしろ記憶がある方がおかしな話です。記憶がないほど一生懸命に走った50メートル走は全力を出し切った証拠です。同じように自分が何を書いたか思い出せないことの状態はそれだけ全力を出し切ったという証拠です。私はいつしか記憶があるかないかを基準に自分の集中力を測るようになりました。本当に全力でスピードを出せば必ず記憶がなくなります。あなたがスピードを本当に出し切っているかどうかを確かめるために記憶があるかないかで判断すればいいのです。記憶がなければ集中していたということです。全力だったということなのです。記憶がなくなるくらいスピードを出す。スピードのある人になる30の方法。その24。待つ側になる人が有利になる。待ち合わせをすると2通りのパターンに分かれます。1、約束の時間前に来る人。2、約束の時間通りに来る人。3、約束の時間に遅れてくる人。人間とは面白いもので、大抵早く来る人はいつも早く来るし、遅れてくる人はいつも遅れてきます。その人が心がけている習慣が行動にそのまま反映されているからです。スピード人間はもちろん、1、約束の時間前に来るというパターンです。早く来れば待たないといけないよという主観を言うのは決まっていつも遅れてくる人です。実は早く来た方がいろいろな面において有利になることを知っているのです。早く来れば心を落ち着かせて待てます。乱れた髪を整えたり、お手洗いを済ませたり、息を整えたりと時間に余裕があるからこそできます。もちろん早めに来る方が立場的に有利になります。遅れてくると待たせて悪いなと引け目を感じます。早く来た人の発言は自然と有利になり、立場が上になります。先手必勝という言葉がありますが、まさにこのことです。ギリギリに快感を抱くのではありません。早めに行動することに快感を抱いてほしいのです。スピード人間は進んで待つ側になろうとします。先手を打つことができ、勝ってしまうのです。自分から進んで待つ側になる。スピードのある人になる30の方法。その25。逃したチャンスに執着しないことでスピードが出る。チャンスをつかめず悔しい思いをすることがあります。努力が報われるとは限りません。掴もうと努力したにもかかわらず不毛な結果で終わることがあります。後になってそれがチャンスだと気づくこともあるでしょう。この時執着する人がいます。もったいないことした。悔しくてたまらない。あの時こうしていればチャンスをつかめたはずだ。チャンスを逃しちゃったけどなんとかならないだろうか。くよくよしたり悔しがったりしてバタバタ騒ぎ立てます。もちろんチャンスを逃せば悔しさはあって当然です。チャンスはいつでもどこでもあるわけではありません。チャンスが貴重なものであればあるほど逃した悔しさも特別大きくて涙目になるでしょう。逃したチャンスをなんとかしたくて我々泣きをしたくなりますが、これが遅くなる原因です。逃したチャンスに執着すればするほどブレーキとなりスピードの妨げとなります。過去を振り返ることになり今に集中できなくなります。くよくよしたり悔しがったりすると余計なストレスとなり元気も失われます。執着することは遅くなる原因です。逃したチャンスをくよくよしたり悔しがったりしたところで不毛です。惜しい気持ちはあるかもしれませんが、終わったことは仕方ありません。どれだけ悔やんだところで結果は変わりません。くよくよしていると元気が奪われるだけでなく貴重な時間まで失われてしまいます。逃したチャンスに執着しない。チャンスを逃したらさっと気持ちを切り替え次に向かうことです。仕方ない、もう終わったこと、さあ次に行こう。自分に言い聞かせ気持ちのスイッチを切り替えましょう。たとえ逃したチャンスが大きくても潔く切り替えること、悔しい気持ちが大きくても心を鬼にして振り切ってください。これでいいのです。逃したチャンスに執着しないことで無駄な時間や労力を費やすことがなくなります。さっと次のアクションに進めスピードが出ます。軽いフットワークによって次のチャンスにも恵まれるのです。逃したチャンスに執着しない。スピードのある人になる30の方法。その26。自分から行動すれば仕事が早く進み自分も成長する。待つ時間というのはこうしてもあります。電話の返事を待つ。先生が教えてくれるまで待つ。仕事が終わるのを待つ。待っている時間にぼっとしているのはもったいないことです。待っている時間があれば行動することです。何もせずに待っている時間は成長のない時間です。スピード人間は待っている時間があれば自分でやってしまいます。自分から行動すれば仕事が早く進み自分も成長するからです。しかしこういう時行動の遅い相手を恨む人がいます。自分が行動した時に行動の遅い相手を恨んではいけません。むしろ自分に行動できるチャンスを与えてくれたと感謝してしまいましょう。相手がのろのろしていたからこそ自分でやってしまおうという気になれたのです。待っている間を行動する力に変えることができたのです。待っている時間があれば自分からやってしまう。スピードのある人になる30の方法。その27。落ち着きはスピードを作る。早くしたいからとはいえ焦るのはいけません。焦るのは精神的に余裕がない証拠です。焦って行動している姿は確かにスピード人間のように映ります。しかしそんな人の表情には余裕がありません。ただ早くすることだけしか考えていないと焦りに変わってしまいます。それに何より間違いや失敗をしやすくなるという副作用があります。間違いや失敗をすれば回復に時間がかかり結果として遅くなります。本当のスピードとは落ち着いて間違いや失敗を未然に防いでいる状態のことを言います。どんなにスピードを意識しても常に落ち着きだけは失わないようにしましょう。落ち着きがある状態で早くすれば間違いをすることはありません。間違いや失敗さえなければ多少のスピードが遅くても結果として早く進みます。キーボードのタイピングで重要なことはいかに間違いないでタイピングできるかです。ただ早く打つことを意識しているとミスタイプが多くなります。 間違えてタイプしてしまうと修正するために時間がかかり、結果として遅くなります。落ち着いていれば、ミスや間違いが減るため、結果として早くなるのです。どんなにスピードを出しても落ち着きだけは失わないようにする。スピードのある人になる30の方法。その28。今日から話しかけられる側を卒業。今から話しかける側になろう。スピード人間は必ず話しかけられる側ではなく話しかける側になります。話しかけられる側は恥ずかしいから人に話しかけません。話しかけられるのをただじっと待っているばかりのため人付き合いが自動的になりなかなか進展しません。いえ、進展どころか話しかけられる側に立っていると一度も話すことなく二度と会わなくなる可能性があります。たった一度しかない人生を相手から話しかけられるのを待つ人生でいいのでしょうか。人と知り合うのは運ではありません。自分から話しかければその瞬間から知り合える自力本願の世界です。そもそも待たなければいけないというルールはありません。自分からどんどん話しかけて積極的に仲良くなっていけばいいのです。早く人と知り合え仲良くなり親密になれます。と、にもかくにも話しかける側にならないと人間関係のスピード進展もないのです。さあ、今日から話しかける人になりましょう。今まで話しかけられるまで待っていた人生とはお別れです。あなたがあの人が話しかけてくればいいなと思っている人に自分から話しかければいいのです。それだけで今すぐ知り合います。それだけのことなのです。話しかける側になり、たくさんの人と知り合う。スピードのある人になる30の方法。その29。今しかできないことを後回しにしていませんか。スピードは今しかできないことを今していると自然とスピードが出てきます。しかし、世の中には不思議な人がいるものです。今しかできないと分かっていながら後からしようとする人がいるのです。勉強をしないで遊んでばかりの大学生がいます。勉強を後回しにして遊ぶことを優先している人がいます。勉強は社会人になってからすれば十分に間に合うと思っているのです。今しかできない勉強を後回しにしています。そもそも学生の仕事は勉強です。勉強に専念できるのは学生である今しかありませんが、遊ぶのは後からでもできます。勉強を後回しにして社会人になってから勉強しようとすると、実際は仕事で忙しくなり勉強する時間がなくなるのです。いえ、それどころか社会人になった時に勉強をしてきた他の人たちとすでに差があるため一歩も二歩も出遅れます。昇進も遅ければなかなか給料も稼げなくなり悪循環になります。学生時代は遊び勉強という順番ではないのです。勉強遊びの順番です。学生時代の今に勉強をしておけば社会人になって楽になりそれから遊べばいいのです。チャンスも同じです。チャンスを今生かしておかないと後からでは意味がなくなります。今日まで使える映画のチケットがあるけど、あげるとチケットをもらえば、今日中に映画を見に行かないといけません。明日になればチケットの期限が切れているため、使えなくなります。今しかできないことを今しておくのです。後からできることは後回しにしておけばいいのです。今しかできないことを今しておく。スピードのある人になる30の方法。その30。余裕の時間を作りたいときほどスピードを出して仕事を終わらせる。私の母にスピード人間に通ずるある習慣があるのでご紹介します。お盆の時期、私が久々に実家へ帰ったときのことです。お昼過ぎに母の部屋に入ると、母がベッドで横になり、のんびりテレビを見ていました。本物の怠け者と見間違えてしまいそうな姿です。午前中のうちに全部仕事を終わらせた。私はハッとしました。確かに母はいつも早起きです。朝の5時に起きて犬の散歩、畑仕事、家の掃除、布団干しなどを全て午前中のうちに終わらせてしまいます。暑い夏は太陽が照り始める、まだ暗いうちから仕事を始め終わらせてしまうこともしばしばです。仕事中の母はもちろんスピード人間になっています。テキパキ、手際よく仕事をしているところを見ると私も驚いてしまいます。余裕が欲しい時にゆっくりするのではありません。余裕が欲しい時こそスピードを出すのです。スピードを出して早く仕事を終わらせればそれだけ余裕の時間ができるからです。時々余裕を作るイコールゆっくりするという勘違いをしている人がいます。ゆっくりのんびりしていると一つの仕事を終わらせるまでに時間がかかり気づけば日が暮れています。それでは本当にゆっくりできる余裕の時間がありません。午後に余裕の時間を作りたいと思ったら午前中にスピードを出して仕事を終わらせることです。ゆっくりしたいからこそスピードを出してさっさと仕事を終わらせるのです。早く仕事が終わればゆっくりした時間ができるのです。午前中のうちに仕事を終わらせる。スピードのある人になる30の方法。まとめ。その1。スピード人間になる。その2。運勢アップはスピードで実現する。その3。遅いことを熟慮慎重と勘違いしないようにする。その4。迷ったらどちらでもいいからすぐ決断する。その5。安定させるためにスピードを出す。その6。疲れないためにスピードを出す。その7。迷った時には両方を選ぶ。その8。先出す。その9。一流になるためにスピードを出す。その10。いつもと違ったことをして脳を活性化させる。その11。スピードで困難を乗り越える。その12。非常識に生きる。その13。冗談でもいいから夢を口に出して言う。その14。応用バネにスピードに変える。その15。決断するまでの時間を短縮させる。その16。決断のスピードアップをする。その17。先にスケジュールを決めてしまう。その18。嘘をついてチャンスを掴んでから真実に変えてしまう。その19。笑顔のスピード人間になる。その20。すぐ口説いてしまう。その21。一人で行動する。その22。スピードを出してひらめく。その23。記憶がなくなるくらいスピードを出す。その24。自分から進んでまず側になる。その25。多少の傷があるときこそ外に出て移動する。その26。待っている時間があれば自分からやってしまう。その27。どんなにスピードを出しても落ち着きだけは失わないようにする。その28。話しかける側になり、たくさんの人と知り合う。その29。今しかできないことを今しておく。その30。午前中のうちに仕事を終わらせる。